使徒の働きの5章を今日は私たちはご一緒に学んでいきたいと思います。新約聖書の使徒の働き5章です。新約聖書の217ページ29節のところをご覧いただきますと、こんなふうに記されています。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。こんなことをイエス・キリストを信じる人たちは議会の人々に対して告げるわけです。一体どんなことが起こったのか、ちょっとそのことを皆さんに簡単に説明しておきます。イエス・キリストが十字架にかかられ、そして約束通りその3日後に肉体を持って復活なさいました。恐れていた人たちは、つまりイエス・キリストを信じ従ってきた人々は、そのイエス・キリストの復活を見て勇気づけられるわけです。イエス様が十字架で死んだ時は彼らは勇気を失いました。これから自分たちはどうなっていくんだろうと、自分たちも同じように捕らえられて殺されていくんではないか、そんな恐怖が彼らの心を支配しました。ところが約束通りイエス・キリストが肉体を持ってよみがえってきた、そのイエスに出会った時に彼らは変えられました。この方こそが誠の神であることを彼らは確信持ったわけです。そして彼らはそのイエス・キリストのことを人々に伝え始めていくわけです。しかし人々はそれを聞いて、特に祭司長や立法学者や長老たちはそれを聞いて面白くありませんでした。というのは彼らはイエス・キリストがこの地上にいたときに、そのイエスを憎み、イエスを十字架につけて殺したんです。その弟子たちが今度は同じことを始めたんです。そこで彼らは彼らを捕らえ、彼らを厳しく懲らしめ、このイエスのことを語ってはならないという命令を再三与えるわけです。ところが人たちはそんな命令に聞こうとしなかった。なぜなら彼らは自分たちの語っているメッセージこそ真理であり、自分たちが語っているこのイエス・キリストこそ誠の神救い主であることを確信していたからです。だから彼らはこう言ったんです。人に従うより神に従うべきだ。人々がどんなに語ってはならないと脅迫を込めて命じたとしても、私たちはそれを語らなきゃいけない。なぜならこれこそ真実である。それが彼らがここで祭司長や立法学者や長老たちに訴えたことでした。エルサレムにあったこの議会、約70人や71名から構成されているものです。立派な人々が集まってたんです。サドカイ派の人々、パリサイ派の人々、偉い人々が集まったその議会、その議会で何の学歴もないペテロたちが、私たちはこのイエス・キリストの復活を見たんだと、イエス・キリストは誠によみがえられたんだということを大胆に宣言しました。命がけで。その様子を今私たちはこの使徒の働きの5章のところに見ているわけです。この人たちがこの立派な宗教的な宗教家たちに教えようとしたことは一体何だったのか。それはこのイエス・キリストこそが誠の神であること、そしてこのイエス・キリストのことを伝えるというのは先祖の神が彼らに命じたことであるということをこのリーダーたちに教えようとするんです。人たちが望んだことは、彼らも一生懸命神様に喜ばれようとしてるんです。でも間違ってた。彼らはイエス・キリストが救い主であるということをイエス・キリストご自身が明確に語り、そのことをさまざまなことをもって証明なさったのに信じようとしなかった。 それでいて彼らは神の前に正しいことをしているんだと自負してたわけです。そこで人たちは、あなたたちは間違ってんだって。大きな過ちを犯したんだって。そのことを明らかにしようとするわけです。そして彼らがしようとしたことっていうのは、このイエス・キリストが一体どのようなお方であるのかっていうことを再びここで彼らに明らかにするわけです。この議会のリーダーたちに分かってほしかったこと、それはイエスが誠の神であり唯一の救い主であるということでした。そしてこの人たちは、特にペテロが代表してメッセージを語るわけですけれども、三つの神様のなさった御業を持ってそのことを証明していこうとするんです。イエスが本当の神様であり唯一の救い主だということを、父なる神様が、先祖の神がなされた三つの御業によって明らかにしていこうとしているわけです。そのことを今から我々はこの御言葉を通して学んでいくわけです。まず一つ目に、父なる神、先祖の神がなされた御業っていうのは、この30節のところに出てくるわけです。ご覧ください。私たちの先祖の神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです、とこう書いています。最初に神様がなさった御業っていうのは、復活という御業です。十字架にかかって死んだっていうのは、この当時の人々は知ってました。大きな出来事だったからです。みんなイエスが死んだことを知ってるし、そして多くの人々がイエス・キリストをよみがえったんだという、そのメッセージを聞いてました。そこで彼らはもう一度この議会のリーダーたちに対して、この復活の御業について教えるわけです。で、この復活の御業は一体誰が成した技なのか。ペテロは言うんです。私たちの先祖の神が成した技だって。非常に面白いことを言うわけですよ。私たちの先祖の神だって。ペテロは真っ向から彼らのことを否定したんじゃない。ペテロはこの議会のメンバーがユダヤ人だから。そしてさっきもお話したように、彼らも少なくともこの先祖の神を敬っているはず。だから言うんです。先祖の神が、我々の先祖が敬い、そしてあなたも敬おうとしているその神ご自身が、このイエス・キリストを死から蘇らせたんだ。この御業は、この神様が、私たちが、そして我々の先祖が信じてきたその神がなさったことだ。もちろんこの言葉の中には、様々な神と名のつくものが存在するわけです。ローマなんかは皇帝が神だって言うわけです。ですから神とつく名のつくものはたくさん存在したわけです。その中でペテロは、そういった偽りの人間が作った神々でもないし、まして人間でもないし、この復活は私たちがずっと教えられてきた唯一まことの創造主なる神様がなさった御業であるということを、ペテロはここで彼に語ったわけです。だって皆さん、復活なんて御業、人間にはできないことです。人間が死からよみがえるなんてこと、その私たちにできないです。神様しかそれをなすことができないんです。イエス・キリストのこの地上における生涯の中においても、イエス様は何度も死人を生き返らせるという奇跡を行いました。なんでそんな奇跡を行われたのかです。イエス・キリストがそのような奇跡を通して人々に教えたかったのは、イエスが一体誰かということです。神様は私たちに命をくださった方です。だから神なんです。だって命を作り出すことは私たちにできないです。私は学生時代に無神論という友達がいました。そのように彼は主張してました。私が彼に質問したことは、じゃあいいか。あの雑草でもいいけども、我々はそうやって抜いてしまって捨ててしまうけども、あの雑草一本でも命のないところから作り出すことができるんだったら、私は無神論を信じようと。当然彼には反論することはできなかった。 品種を改良することができても、命のないところに命を作り出すことなんて私たちにできないんです。それができるのは命の源だけです。つまり神様だけができるんです。ですから私たちはこの世界を見たときに、そのすべてのものを作りになった命の源である創造主なる神様が存在することを我々は見ることができます。あなたや私はどうしてこの世に生まれたのか。神様が作ってくださった。だからあなたに命があるし、あなたは世界で一人しか存在しないユニークな存在なんです。我々は人と比較することをやめて、そして神様の言葉に耳を傾けるならば、神様はあなたを愛して、あなたを最高のものとしてお作りになった。そのように聖書が私たちに教えてくれるんです。あなたや私は神によって作られたものです。その神様が私たちに命を与えてくださり、これまでというその時まで地上においての生活を続けるわけです。そんな神様によって私たちは作られた。そしてこのイエス・キリストが死と死から蘇らせるという奇跡をもって、イエス・キリストには命があること、イエスは命を与えることができる方、命の源である方、すなわち神であるということを明らかにされたんです。このイエス・キリストの復活の話を見たときに、ペテロが教えるように、私たちの先祖の神がこのイエス・キリストを蘇らせたんだって、それが神様が人々に教えられたことだったからです。イエス・キリストご自身もそのことをお話になっておられたからです。死ぬ前からこれから死にますと言われた。で、死んで終わるんじゃなくて、3日後に私は死から完全と蘇るんだとおっしゃった。もし彼が普通の人間で創造主なる神様に逆らってるんだったら、神様はそんな御業をなすことがなかった。しかし彼のやってることすべてが神の前に喜ばれているゆえに、父なる神様はイエス・キリストが言ったように完全と死後3日後にその死から蘇らせたんです。そこでペテロは教えたんです。教えたかったんです。分かってほしかったんです。蘇ってきたイエスは仮死状態にあったんじゃない。本当に死んでたんだ。しかしその本当に死んでたイエスが3日経って、誰しもが死を疑うことがないその3日間経って蘇ってきたというのは、先祖なる神様がなさった技だ。だから私たちは語らなきゃいけない。だからこのメッセージを語ることが神の前に正しいんだということを最初にペテロは人々に教えたわけです。二つ目に彼が教える神様の御業っていうのは、31節のところに出てくるんですけれども、皇居です。高く上げられるということです。31節にこう記されています。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主として、ご自分の右に上げられました。このイエスを君とし、救い主として、ご自分の右に上げられました。誰がなしたのか。この先祖の神様がです。この先祖の神がこのイエスを、十字架で死んだあのイエスをよみがえらせただけじゃない、天に上げて、そして彼に父なる神の右の座につく特権を与えたんだって。なんでこんな話がここでされているのか、何を言いたかったのか。聖書の中でこの右というのは名誉と権威の場所です。神の右の座についたということは、神様の名誉と権威の場所についたんだということを意味しているわけです。誤解してはならないのは、神様はイエス・キリストをその死から蘇らせて、そして天のご自分の右の座に着座させた。神様がそのような存在、そのような場所にふさわしくないイエスをそのような場所に引き上げたという話をしてんじゃないんです。その場所こそイエス・キリストにふさわしい場所だったんです。それはイエス様がちょうどヨハネの福音書の17章のところでこんなふうに祈ってらっしゃるところがあります。いいですか、聞いててくださいね。 今は父を御側で私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。聞いてくださったでしょ今皆さん、私を栄光で輝かせてください。しかも世界が存在する前にご一緒にいて、誰といたんですか？父なる神とです。ご一緒にいて持っていたあの栄光で輝かせてください。どんな栄光ですか？神としての栄光です。子なる神としての栄光です。子なる神、父なる神は唯一誠の神様です。すなわちイエス様がここでおっしゃったというのは、彼は神であった、その栄光を捨ててこの世に人となって来てくださったんです。そしてこの地上での働きを終えたから、再び持ってた栄光で私を輝かせてくださいと言ったんです。それが起こったんです。だからイエス様は父なる神様の憐れみによって父なる神の右の座に着座して、その場におけるその栄光とか名誉とかを得たというんじゃないんです。それはもともと彼のものであり、それは彼にふさわしいものなんです。だってイエス・キリストは、まことの神だからです。ここで面白いことをこのペテロが言いましたでしょ。このイエスを君としてご自分の右に挙げられたって、イエス様を君としたって言うんです。この言葉は新約聖書の中に4回出てきます。この詩編、使徒の働きの3章の15節とヘブル人の手紙の2章の10節のところでは、この言葉は命の源、また救いの源のキリストであるという、そういう意味で使われているんです。ですからこの言葉は、この使徒の働きの3章の15節、ヘブル人の手紙の2章の10節では、命また救いの源なるキリストを表しているんです。じゃあこの今私たちが見ている5章の31節のこの御言葉、ここではこの君として、すなわち支配者であったり王としての働きを指しているんです。また導き手というふうに訳すこともできるんです。つまりここでイエス・キリストに関してペテロが何を言いたかったのか。このイエスは、よみがえって天に引き上げられたこのイエスは、すべてのものに勝るお方であり、すべてのものを治めておられる主権者であり、王である。そしてそのような働きを成しておられるんだということをペテロが告げるわけです。このイエスに勝る存在は存在してないんです。あのサタンも、彼に付き従った悪霊たちも、誰一人としてこのイエスに勝る存在はありません。もちろんです、神様なんですから。ペテロはここで、この方は君であるって、すべての王であり、すべての支配者である、そういう存在だということを明らかにして、続いて救い主であるとも記されています。救いを与えることのできるものとして彼は天に凱旋していったんです。つまりイエス・キリストが十字架で死んで、それで終わったならば、救い主ではなかったんです。だって皆さん考えてください。世の中にいっぱいいい話をしてくれる人います。しかし私やあなたをその罪から完全に救い出してくださる方は、このイエスしかいないって言うんです。で、なぜそうなんでしょう。だって我々よく聞いてきたじゃないですか。どんなところ行って話を聞いても、自分たちが一番であり、自分たちだけが正しいってみんな言うわけです。この国にはいっぱい宗教があります。我々少なくとも何かと関わってきました。でもね皆さん、あなたの罪の身代わりとなって十字架で死んだ方は他にいないんです。あなたに立派なことを教えてくださる教師はいっぱいいるでしょう。ありがたかったというような教えを説かれた立派な方たちはいっぱいいるでしょう。しかしあなたのために十字架で死んでくださった方はいらっしゃらないんです。 しかもあなたのために死んでくださったお方というのはあなたを作られた神様です。あなたを作った神様はあなたがどんなことを今までにしてきたのか、実際の行動面においても、心の中においても、想像においても、そのすべてのことを知った上でなおもあなたを愛して、あなたの身代わりとなって十字架であなたの罪の裁きを代わって受けてくれたんです。こんな方は存在してないんです。今でもいろんな国に行きますと、実際に十字架にかかるようなことをこのイースターの時期にする人々が存在するし、そういう国があります、ね、だから言ったんです。イエス様が十字架で死んでそれだけだったら、ね、ただの人です。しかし今見てきたように、イエスはその死んだ後、3日後に約束通りその死から肉体を持って完全に蘇ったという、この復活という事実が明らかにしてくれたことは、このイエス・キリストこそが救い主だって。なぜか。復活というのは、神様の領収書です。神様が、もうイエスの死で十分、あなたは私の罪を許すためにイエスは命を捨てくださった。それでもう神様は納得されたんです。満足されたんです。もうこれで十分。だからイエスが蘇ってきたんです。我々レストランに行って食事をすれば請求書をもらいます。お金を払えば領収書をもらう。もうお金は払ったっていうんです。イエスが死から蘇ってきたっていうのは神様が私たちに領収書を示してくれたんです。もう罪の代価は払われたって。あなたの罪は完全に許される。なぜなら、イエス様があなたや私のすべての罪を負って身代わりとなって十字架で死んでくださったからです。皆さん、こんなすごい神様がいらっしゃるんです。そこまで愛してくださっている方がいるんです。あなたのために喜んで命を捨てる、そんな神様がいるんです。もう2000年前にそれが起こったんです。そして2000年経った今も我々はその方の復活を祝うんです。なぜか。復活によって、この方だけが本当の救い主であることが明らかになったからです。いいです、皆さん。あなたの罪は完全に許されるんです。だからイエス様はあなたの身代わりとなって、あなたが受けなきゃならない裁きを受けてくださった。そこまであなたを愛してくださっている。あなたの罪は神様の前に全て明らかであり、神は全部知ってます。その上で、あなたを許そうとしてくださっているんです。だからペテロは言うんです。この方は主権者であり、支配者であり、王であり、すべてに勝っておられるお方であり、そしてこの方だけが救い主なんだってこと。ペテロはこんなことを付け加えますでしょ。このイエスが蘇った君主として、救い主として、それを伝えただけじゃありません。見てください、31節に。イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにってこう書いてあるんです、ね。イスラエルに悔い改めと救いをもたらすためって。確かに2000年前、イエス・キリストを十字架に追いやったのはユダヤ人たちでした。彼を十字架に貼り付けにしたのはローマの兵士たちでした。そしてそのような人々がまだ生きてたその時代において、ペテロが教えることは、そういった罪は許されるんだということを語るんです。大変な罪を犯したけれども、神様それを許してくださるんだということを、ペテロは彼らに教えたわけです。まずそのためにペテロがしたことっていうのは、この人々の罪を明らかにされました。あなた方が、十字架にかけて殺したイエスをって30節のところ出てきました。あえてペテロはそういうふうに説明を加えたんです。あの死んだイエス様がって言わなかった。誰が十字架にかけたのか、誰に責任があるのかって、あなたたちにあるんだって。つい最近 去年でしたか、イエス・キリストの十字架を扱った映画が放映されました。あの映画はおそらくクリスチャンでない人が見ても重たい暗い映画だという感想しかなかったと思います。あの映画が作られて、あの監督がアメリカの有名な朝の番組でインタビューを受けました。そのインタビュアーは彼にこんな質問をするんです。誰がイエスを十字架にかけたのか、ユダヤ人なのかってそのインタビュアーは質問しました。監督が言ったことは、それあなたや私なんだって。この監督はそのことが分かったから、そのための映画を作りたいとしたわけです。ペテロもこの議会のリーダーたちに教えたかったんです。あなたたちは大きな罪を犯したって。もちろんペテロも自分もその中の一員であることをよく知ってます。でも彼に、彼が語ったそのメッセージっていうのは、誰がイエスを十字架につけたのか、それはあなたなんだって、その罪を明らかにしたんです。イエスを十字架にかけて殺したって、なんでそんなことを人々はしたんでしょう。もう一度その時のシーンにこう戻ってみると、人間っていうのは常に自分を優先するんです。神様に従うよりも自分の思い通りには生きていきたいものです。我々人間って自分の思いのままに生きていきたいって、自分の好きなように生きていきたいって、自分の人生なんだから思い通りに好き勝手に生きていきたい。だから神様に従っていくよりも自分の思い通りに生きたいと私たちは考えるものです。確かにこの議会の人々は宗教的でした。宗教に熱心でした。しかしよく考えてみたら、それは自分を満足させるためだけのものでした。だって本当にやってることが神の前に喜ばれるのかどうかというのを考えない。皆さん、私たちもそうでしょ。今まで我々が崇拝してきたものに対して、それが正しいのか間違ってるなんて考えない。それでいいんです。こうしていろんな行為を行ってるから、儀式を守ってるから、先祖から伝わってきたことを守ってるから、それでいいと私たち思うんです。真剣に私たちは考えないんです。それが本当に神に喜ばれることなのかどうか。この当時の人々は救世主を待望してました。しかし彼らが待ってた救世主っていうのは自分勝手な救世主でした。ローマによる圧政から、その抑圧から解放を求めた彼らは、ローマからの救世主を求めたわけです。罪からの救世主じゃなかった。ですからね、彼らの問題っていうのは何だったかっていうと、神様に聞き従っていこうではなくて、自分の思い通りに生きていきたい。その思いが常にあるんです。だから彼らはどうしたのか、心を開こうとしないんです。一体何が真理であり、何が真実なのかということを考え、求めようとしないんです。イエス様はこんなことをおっしゃっている。西に雲が起こると雨が降るぞ。そういう天気の、その、様子を見分けることができるにもかかわらず、なぜ、自分から進んで何が正しいのかを判断しないのかって。そのようにイエス様は問われたんです。なんで考えないのかって。なんであなたが手を合わしている存在が本当の神なのかどうかって考えないのかって。 あなたが崇拝しているのはあなたをお作りになった創造主なる誠の神様なのか、どうして考えないんだって。私たち日本人ってそういうことを考えません。信心の心さえあればいいんだって言うんです。でも皆さん、誰がそんなことを言ったんでしょう。もしそれが真実でなければどうなるんでしょう。あなたは、あなたが崇拝しているものがあなたを罪から救ってくれるんでしょうか。あなたを間違いなく天国に入れることはできるんでしょうか。天国に入れるのはその罪が許された人だけです。じゃああなたの信じているものがあなたに罪の許しを与えることはできるんでしょうか。そんな質問すると、我々が考えること、また我々が答えることっていうのは、分かれへんって言うんです。そんな難しいこと分からへん。その言ってることを翻訳するならば、私は考えたくありません。自分の好きなように生きていきますから。自分の人生ですから、好きなように生きたらいいんです。神様に従う意志なんかありません。だから人々はイエス様の奇跡を見ても信じようともしないんです。なんで信じようとしないのか、それは彼らが信じたくないからです。耳を傾けようとしないんです。心を開こうとしないんです。もう十分だって言うんです。もういいって言うんです。だからいくら話しても、いくら奇跡が行われても、人々はそれに心を開こうとしない。そのゆえに彼らはどうしたんでしょう。自分の好きなように生きていきたいという選択をした彼ら、神様に対して心を開きたくない、自分の好きなように生きていきたいとした彼らは、この邪魔者を早く消してしまおうとするんです。そして彼らはイエスを十字架につけているんです。この使徒の働きの5章を見たときに、30節のところに、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをとこう書いてますでしょ。あえて新改訳聖書は十字架というふうにこのギリシャ語を訳してるんです。でも、もともとこの言葉の意味は、下の欄外にあるように直訳すると、木というふうに書いてますでしょ。この言葉は木という言葉の意味、そういう意味なんです。それを訳者が十字架というふうにしたんです。でも、ここに木という言葉、木にかけて殺したというふうに言語で記してあるのは意味があるんです。それを見るときに、我々人間がこの創造主なる神様に、イエス様に対して何をしたのかということが明確になるためです。つまり、木にかけるって意味があったんです。旧約聖書の中で見たときに、申命記の21章のところでこう言うんです。木にかけられるものは、木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるって、ね。木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるって。だからどうするかっていうと、十字架で殺した場合は、です。日没までにその人を葬らなきゃいけないんです。そのように申命記の中の21章の23節の御言葉が教えるんです。呪われたものである。そうするとイエスを人々は十字架につけたんです。そのような扱いをこの神様に対して人間は行ったんです。イエスを汚れた存在として、イエスを神様に対して罪を犯した罪人として十字架に貼り付けたんです。でも、そこに貼り付けられる人々は神から呪われた人々でした。神の前に罪ある人々でした。人々がしたことは、このイエスにはあの十字架で貼り付けにされて神に呪われたものとして殺される、また殺さなきゃならない大きな罪があるんだと、それが人々の主張したことでした。創造主なる神様にこんな行為を人間は行ったんです。こんな仕打ちでもってこの神に答えたんです。 パウロはガラテヤ人の手紙の3章の13節でこう言います。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。今聞いてくださったんですか、皆さん。パウロが言った言葉に、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。つまり、パウロが言うことは、神様から呪われて、神様の裁きを受けなければならない罪人はイエスではなくて、あなたや私だって言ってるんです。私たち人間だったんです。律法の呪いっていうのは、つまり神様の命じていることに対して我々はことごとくそれに逆らってるんです。簡単に言うならば、我々は神様に対して清くありなさいと言われた。でも清くないんです、私たちは。正しくありなさいと言われたけど、正しくないんです。我々の考えることも想像することも行うこともすべての点で完璧であれと言われたけども、そうではないんです、私たちは。だから御言葉が言ったんです。神様に逆らう者は神様の審判を受けるに値するものである、すなわち神によって呪われた者たちであるんです。だから神様に逆らい、神に罪を犯しているのはイエス様じゃなくて私たちなんです。あなたなんです。ところが、罪のない方が、神に呪われることなんかない正しいお方が、あなたや私の罪を負って呪われたものとなってくださって、十字架で死んでくださったんです。もちろん神様喜んでそのことをしてくださった。しかし人間の側からこの行為を見たときに、この清い正しい神様に対して人間が行ったことというのは彼を忌み嫌い、彼に対して悪事の限りを尽くしたんです。清い罪のない方を汚れてる、こいつは十字架で死ぬべきだ、十字架こそふさわしい罪人だと言って十字架に追いやっていったのはあなたなんだとペテロはこの議会のリーダーたちに言うんです。これが人間のしたことでした。この救い主に神様にしたことはこうでした。しかしペテロは言うんです。あなたたちはこのように扱ったけれども、しかし神様はこのお方をどんなふうに扱ったか、死からよみがえらせ神の右の座に着座させられた。それが神様が行ったことだと言うんです。人間の行ったさまざまな罪、あなたや私の罪、これはイスラエル人だけのものじゃありません。まさに私たち自身の姿もここに見るんです。ペテロはこの議会のリーダーたちに言いました。あなた方がイエスを十字架にかけて殺したんだって。イエスを十字架にかけて殺したのは彼らだけじゃありません。あなたであり私がイエスを殺したんです。なぜか、罪を犯したのは私たちじゃないですか。神様に聞き従っていこうとしないで自分勝手な言い方をしようと選択したのはあなたや私じゃないですか。人に見つからなきゃ何をしても構わないと言って罪を選択してきているのは私たちじゃないですか。すべてのことを見てらっしゃる清い正しい神の前に罪に罪を重ねているのはあなたや私じゃないですか。何にも変わってないんです。そのことを教えた後ペテロは言うんです。あなたは神に対してこのような大きな罪を犯したって。神様を十字架にかけて殺すようなそんな大きな罪を犯したんだって。しかしそれでメッセージが終わったんじゃないんです。ペテロはそのような彼らに対して希望を与えようとするんです。どんな希望か。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにと続いていくんです。感謝やと思いません、皆さん。これほどの罪を犯した人間に対して神様は、そして神はイスラエルに裁きを下そうととは書いてないんです。 そのような罪を犯したイスラエルに対して、なおも神は許しの御手を差し伸べているんです。なおもイエスは、その罪を許そうとしてくださっているんです。この希望というのは、イスラエル人だけのものじゃありません。我々にも同じように希望を与えられています。何度も言いますけど、皆さん。神様、あなたのすべての罪を知った上で、あなたをなお愛して、あなたの罪を許そうとしてくださっているんです。今日、神様、その救いをあなたに与えようとしてくださっているんです。だから、あなたはこの場に来たんです。あなたはこの神様のメッセージを聞いたんです。これは私が作り出したんじゃなくて、聖書自身が私たちに語るメッセージです。あなたの罪を許すと神様おっしゃってる。そのためどうしたらいいんでしょう。この御言葉が私たちに教えてくれます。イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるんです。あなたは今、あなたを作った創造主なる神様の前に、あなたが逆らってきたこの誠の神様の前に自らの罪を悔い改めることです。神様、私は間違ってました。私の罪許してください。これまで私はあなたよりも自分を優先していきました。あなたに逆らって生きてきました。私は今日それやめます。今日から私はあなたを私の神と信じ、あなたに従っていきます。それが悔い改めです。方向を変えるんです。生き方を変えるんです。神様に逆らってきた生き方をやめて、神様を信じて従って生き方に変わることです。神様、私はそのような生き方を今日したいですと。それが悔い改めであり、そしてこのイエス・キリストをあなたの救い主と信じて、あなたの神と信じて従っていこうとするんです。その信仰によってあなたはこの瞬間に救われるんです。特別な行いをしたから神様救ってくれるんじゃないんです。この御言葉を見たら、神様はどこにもあなたの働きをしたら残りは神様がしてくれますと教えてないんです。神がすべてのことをもうしてくださった。許してくださるんです。救ってくださるんです。あなたがそのことを求めるならば。なぜならイエス・キリストはよみがえることによって、すべての主権者であり、救い主となられた。この方はあなたを救うことがおできになるんです。あなたのすべての罪を完全に許すことがおできになるんです。そのことをペテルはここで、議会のリーダーたちに教えるんです。高く上げられたイエス様、この方だけがあなたのすべての罪を完全に許すことのおできになる方だって。この救い主に帰ってこい、この救い主から救いをいただくようにと彼は教えるんです。そして3つ目の印、3つ目の神様の御業というのは、あえて今日のテキストに選ばなかったんですが、32節のところを見てください。後半にこう書いてます。神がご自分に従う者にお与えになった聖霊もそのことの証人です。何を言っているんですか。聖霊が与えられたということ、聖霊の注ぎがこのイエス様が誠の神であることを明らかにしているというんです。どういう意味なんでしょう。覚えてます、皆さん。ヨハネの14章のところでイエス様がこんなことをおっしゃった。私、父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊ですと続くわけです。つまりイエス様は、私がこれから十字架にかかって死んでいくわけだけども、身代わりとなって死ぬわけだけども、私はあなたたちに一つの約束を与えるって、聖霊なる神様を与えるって言うんです。その神が信じた一人一人の心の中に住んでくださる。それが約束でした。そしてペテロは言うんです。その聖霊なる神様は来られたって。使徒の働きの35章の32節のところに、神がご自分に従う者たちに、つまり信じる者たちにお与えになった聖霊、約束が成就したことを言ってるんです。そのことの証人だって。何の証人ですか。イエスが言ってたことが真実だということです。イエス様が誠の神だということです。これがペテロの語ったメッセージでした。で、皆さん、なんていう救い主がいらっしゃるんでしょう。 そんな救い主がいてくださるんです。あなたの地上の人生がどれだけ続くのか私たちには分かりません。だから神様がおっしゃるように、神に会う備えをしてなさいって。その日がいつ来るか分からないけれども、神に会う備えをしてなさい。だって神はあなたのことの全てのことを知った上で、あなたに裁きを警告してらっしゃるからです。どんな小さな罪でも神はご存知であり、そしてあなたにそれを裁くと警告してるんです。逃れることはできません。相手は神なんですから。しかしそのことを全部知った上であなたに救いを与えてくださるのも神です。この方の前に今救いを求めて出てきてください。なんでこんな素晴らしい救いが備えられているのにそれを無視し続けるんでしょう。逆らい続けるんですか。わからないとか言い訳をして、せっかく神様が与えてくださっている救いのそのチャンスを逃さないでください。あなたにしてみたら、ひょっとしたら今日がその最後のチャンスかもしれない。あなたはあと1年も10年も20年も生きると思っているかもしれない。しかし今日が最後の日かもしれない。だから備えなきゃいけないんです。罪の許しは与えられます。それをあなたが望むならば、今日この瞬間に与えられます。それをあなたが心から求めるならば。しかしその選択はあなたがしなきゃいけないんです。復活なさった真の神であり、あなたを完全にその罪から救い出すことのおできになる救い主イエスキリストを、あなたの救い主としてお信じください。そしてこの素晴らしい祝福を今日あなたのものにして今日帰ってください。それを神様はあなたに望んでいらっしゃるんです。そのために彼はこの世に来られ、あなたの身代わりとなって十字架で死に、そして完全と死から蘇ってきたんです。生ける誠の神イエスキリストを、あなたの神として、あなたの救い主としてお信じになって、この神様からの救いを今日いただいてください。そのことを願います。父なる神様、今日この時間を神様が備えてくださり感謝をいたします。本当にあなたが私たちのすべてを知った上で罪の許しを与えてくださるという、こんな素晴らしい約束を覚えて感謝をします。どうぞこの中にまだこの救いを拒んでおられる方がいらっしゃる。神様、どうぞその心を開いてくださって、神様、私は罪深いものだと、どうぞ私を救ってくださいと、あなたの前に救いを求めて今日出てくることができますように。誰一人として本当にこの救いから漏れることがないように神様働いてください。お一人お一人を見てに委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。